Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。3月も終わりの週に入りまして、もう間もなく4月というところになります。例年この時期は桜が咲いて美しいんですけれど、それぞれの、学校では卒業式が終わり、新年度を迎える、新しい、新学期を迎えるという時期になりますし、それぞれの企業では、退職をなさる方、あるいは新入社員が入ってこられる方というふうな入れ替わりの時期にもなります。まあ、なんかこうワクワクするような、そしてまた、少し寂しくなるような、そんな時期なんですけれど、今日は、この桜 FM の歴史と文化の散歩道という番組がいつもこうお世話になっている郷土資料館にやってまいりました。というのは、この番組、郷土資料館がなかったらおそらく始まってないかもしれないし、郷土資料館がなかったら続いてないかもしれないなというふうな思いがいつもあるんです。それほど郷土資料館ではお世話になっておりますし、また話題も一番たくさんあるところ、西宮の歴史を知ろうと思えば郷土資料館というふうなことで、いつもここへやってくるわけですね。今回は、この郷土資料館にお邪魔をしまして、館長さん西川さんのお話をお聞きしようかな。番組には時々出ていただきましたけど、あんまりたくさんの回数は出ていただいたことがないんですが、今日は西川館長にぜひお話を聞きたいと思ってやってまいりました。西川さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもお世話になっております。
お世話になります。
今日またお話いただきますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この郷土資料館できたのはいつ頃で、何年ぐらい経ってるんでしょうね。
できましたのは1985
年
ですので、もう30年以上経っております。
随分なったもんですね。
あっという間でした。
本当ですね。西川館長はもうここできた時からずっといらっしゃる。
はい、私は西宮市教育委員会の学芸員第1号でございます、
うん、あ、そうでしたか。
設立準備から携わってきております。
ね、学芸員という職が西宮市ではなかったわけですね、それまで。
はい、そうです。
で、西川さんが第1号。
はい、1号です。
で、西川さんのご専門というのは歴史の方の学者でいらっしゃいますけれども、
いえいえ、
何が専門なんですか。
私はですね、もう古いところで考古学、
はあ、
弥生時代を研究しているのでしょうか。勉強しております。
なるほどね、はい、弥生時代のことを勉強してこられた。その中でもご専門というのはあるんですか。分野というか、そういうのはあるんですか。
弥生時代の村のことをいろいろと調べてきておりまして。
そうなんです。
こちらでお世話になる経緯も、そういうものが出る遺跡の調査から始まったということでございます。
ということは、西宮で弥生時代の遺跡がありそうやとか、あるけど調べてないとかいうふうなことがあったわけですか。
はい、私は最初にこちらへ来てお仕事させていただいたのが、今は万葉植物園になっております公園の、はいはい、発掘調査、
西田公園、
はい
はい、
あそこは阪神館でも有名な弥生時代の遺跡があるところで、
あ、そうなん、
はい、これの調査が必要なので、
うん、
当時の文化大審議会委員長の先生が、
どなたでした。
武藤誠先生です。
関西学院大学、
はい、
武藤誠先生、
私の恩師に誰か人がおったら大学院の学生でもいいから派遣してくれと言ってこられまして、
は
い、じゃあ、弥生時代専門の西川行ってこいということで行かされたというのが最初
です。西川さんはどこの大学だったんですか。
関西大学でございます。
あ、関西大学で歴史を勉強してらっしゃって。
そうなんです。
で、当然この、西宮の先生方もご存知やと いうことで、はい、武藤先生も目をつけられたわけですね。
お手伝いするようになってからこちらの文化財審議会というのがあるのを知りまして、はい、メンバーを拝見しますとですね、はあ、まあ、もう私当時の大学院生でもすぐ分かるような先生
方でした。有名な方、はい、例えばどんな方でした？
武藤先生、それから磯先生、はい、それから近世の文献史学では八木先生、はい、もうどちらも学者という看板に偽りなしという皆さん方でございましたですね。
関西学院大学からも、神戸留学院大学からも、はい、神戸大学からもそれぞれ歴史の有名な先生方がいらっしゃって、はい、その方々が西宮の文化財審議会にいらっしゃるという、はい、そんな時代だったわけですね。
そうですね、そういう先生方が専門的な立場で吟味をされて、うん、西宮市指定の文化財を一つずつ毎年丹念に指定をしておられた、はあ、そんな時代でした。
ああそうですか、はい、その頃指定された文化財で西宮市の指定文化財で何かをこういうものがあったなというのを思い出していただけますか。
ですね、私が、はい、西宮市のお世話になる前後でちょうどその当時の担当の係長がご苦労されてたのは、はい、一つは追松古墳という古墳
追松古墳
ございました。はい、それともう一つは
塩川の上の方の古墳ですね。
そうですね、はい、去年一昨年あたりに整備が完了しまして、
公園になった、
はい、綺麗になってようやくですので30年かかっております。
郷田さんに連れててもらったことがあります。思い出しました。あそこですな、景色がいいとこでした、はい、あれがその当時の指定文化財、
ね、はい、ちょうどその調整をされてる最中に、
うん、ああそうですか、
私も仲間に入れていただいたところでした、ね、
その他にはどんなのがありました、
はい、もう一つ大物でして、これは南部この郷土資料館のすぐ隣なんですけども、はい、博士館の博物館周辺に、辰馬本家酒造さんの方の酒蔵、それから明治時代にできました洋館、これは今も現存しておりますけども、
二重楼亭のことですか、
はい、そうですそうです、はい、それからお酒の商売をするお店の店先、
ありましたね、
これが全部ワンセットで残っておるということで、まあ、当時の会社本体の方が、まあ指定していただいて結構ですよという話になりかけてたような時期でしたですね。
なるほどね、はい、珍しいですよね、酒蔵はいっぱいありますけど お店まで残ってると言いますか、それからお住まいまで残ってるというか、
いやもうおっしゃる通りですね、
それが一体になって、はい、
これはもうこの辺りから神戸かけて皆さんご存知の通り灘五号ですけども、灘五号の中でもここまでワンセットで残っておったところというのはここだけだったと思います。
なるほどね、
残念ながら阪神淡路大震災で
壊れちゃった、
はい、九州楼亭を残して
ですね、
レンガ造りでしたのでダメージが大きくてなくなってしまいました。
大きな酒蔵が壊れたのに九州楼亭が残ったというのもちょっと不思議な感じがしますよね、
はい、やはりレンガ造りが片一方で、ね、はい、で片一方が木造だったというのが
そうですね、
ようでございますね。
まあ、当時その西川さんがおいでになった当時、西宮市にはすでにこの文化財を保護しようというような体制とか機構とかあったわけですか。
当時としましてはですね、うん、文化財審議会がやはり一番熱心に、はい、けんけんがくがくと、ね、やってまして、
ああそうですか、
当時の私たちの方はですね、会議がある時にはもう直立不動で緊張して、どういう結論になるのかなというのを見守っておりました。
武藤先生はじめ、はい、その頃の先生方っていうのはもうものすごい元気やったわけですね。
はい、もう怖かったですね。
ねえ、はい、そうです。
そこが中心にされて、はい、毎年毎年審議の成果として指定文化財が決まっていくと。
偉いもんですね。
いうことですね。はい。
それじゃあその候補を挙げて調査をして、はいはい、文書を作って記録を作って、文部省に、申請をしてというような手続きを全部西川さんたちがやってらっしゃるわけですね。
こちらの方でそういうものをまとめて審議会の席上へ出して、うん、また審議会の先生方に現地を確認していただいて、
はい、
でこれは市指定にしていこうということを審議していただくというそういう形でしたですね。
なるほどね、まあその体制っていいますか審議会があって、その先生方のご意見に従いながら、西宮市としての判断も下し、職員がそれを実現していくっていうような文化財保護の行政ですけど、まあ、そういう体制っていうのは今も変わらないわけですよね。
はい、指定文化財と文化財を条例で指定していくというところでは、うんうんうんうん、全くその形は変わりません。
なるほど。
それが保存の一番基礎の部分なんですが、はあはあ、ただそれでやっておりますとなかなか数が限られますし、うん、そういうやり方だけではなかなか 保護から活用に踏み出さないということで、当時はしかし保護がまず第一だというそういうやり取りがありまして、まだまだあの積極的な活用というまでには行ってなかった時代でしたですね。
ねえ、まあ、西宮にはたくさんの文化財が あるということは今ではもうすでにみんな分かってますし、まとめられた資料とか本とかもいっぱいあります。西宮市民もどこに文化財がどんなものがあるかということもおおよそのことは分かってらっしゃると思うんですけれど、西川さん当時西宮に来られた頃、この阪神館でまあ比べてといいますか、はいはい、この近隣と比べて西宮の文化財はどんなふうに思われました？
ですね、まあ、それこそ大学院の学生で若い頃ですので、そんなにたくさん知識があったというのではないんで、こちらへ来てリストを拝見した時にまず持った印象がですね、はい、文化財の種別全体にわたって、はい、種類みんなあるんだなと、
そういう
思いましたですね。当時当時まだ人間国宝の谷野さんがまだ指定受けておりませんから、
上杉の谷野さん、はい、はい、
無形文化財だけは国指定がないんだなという印象を持ちましたですけど、それ以外は大体あるなと。
はあ。
で、いやそんなことはない、国指定の天然記念物だって国指定のもんじゃないじゃないかということを言われるんですけども、その後国指定天然記念物の大山小王にも西宮では巡り合いましたので、そういう意味ではやっぱり種類が多い、
全部揃ってるなと、
はい、で特にですね、はい、一番びっくりしたのは、はい、天然記念物、これだけ住宅化が進んでまして、
住宅土地です、
はい
はい、
文教住宅土地ですので、ところがやはり天然記念物が実にたくさん残っておる。
普通そういうところではなかなか残らないもん
ないんです。驚いたのは、兵庫県指定の天然記念物、
はいはい、
これが7件、多いんです。で、あるんですけども、阪神南地区というこの尼崎西宮芦屋で、
はい、
県指定天然記念物が7件 でそれが全部西宮にあると。
いや、天の崎あちゃないんですか？
これはもう意外でした。
そうです
か。ですのでないはずの天然記念物もたくさん残り、
うん、
で種類的にも大体網羅的にあると。これはもう美術館博物館もたくさん国指定重要文化財をお持ちですので、
はいはい、
まあ、そういうその文化財にあふれた市なんだなという印象が第一印象ですね。
はい、今おっしゃった天然記念物というのは例えばエベスさんの森とか、
はい、
それから市役所の前の大きなクスノキとか、はい、そういったもの、
そうですね、あともう県指定で、まあ、変わり種というと失礼ですが、はいはい、例えば日吉神社の小葉の三つ葉ツツジ、あれもそうです。
そうですね。
それから大社中学校の北側にある万智谷荘の植物遺体方眼荘という、これもまあ珍しいもんですが、
なるほど、
土の山としてしか今のところわからないんですけど
です、ね、
これも残っておると。
なるほど、あれも天然記念物、
はい、ですので天然記念物の中でもいろんなものが残っておるというのがもう印象
ですね。
そうですね、はい、
木一本もあれば、はい、大きな森もある、
はい、
山のようなところもあると、はい、いろんなものが天然記念物として残っている、はい、それは表阪神の中ではないと、西宮以外にはないんやでという、
はい、
珍しいですね、
はい、それが最初の印象ですね。
なるほどね、はい、もちろんそれ以外に史跡であるとか、はい、無形文化財、有形文化財、それから古文書、
はい、
工芸品、彫刻、絵画、建造物、さまざまな分野がありますが、はい、どの分野にも全部西宮には何かあるよと、
はい、
いうことですね。全体の数も多いんですか？
多いです。全部で150件を超えますので。
150超える。
はい、ですので西宮を少しご存知の方は、例えば、はい、西宮の本体の部分は繊細がひどかったですとか、
はい、
そういうこともご存知の方がですね、この数を聞くとやはりびっくりされると思います。
燃
えてしまったんじゃないのかと。
そうですね、
いえいえそんなことありませんよという紙の古文書もですね、もうたくさん残っておりますので。
いや、そうですよね、はい、確かにそうです。平和資料館が郷土資料館の隣にある、はい、そこに行くと西宮の終戦当時の写真がありますでしょ、はいはい、あれ見たら何にもないじゃないですか、焼け野原っていう、
確かに空襲で当時の美しかった西宮神社さんの本殿なんかは焼けておるんですが、
焼けてしまった。
ただ表大門、赤門、
赤門は残ってる、
土の練り弁、
練り弁も残ってる、
残っておりますし、
はい、
で本当に周辺の村々にはたくさんのものが残っておりますので、はい、
なるほどね、
焼けてしまったから何もないという西宮の印象はこれはもう間違いだと思いますね。
本当ですね、 それとあのよくあの言われる文書、古文書がたくさん残ってたと、
はい、
あの王将屋さんが残してくださったのっていうのが西宮の特徴みたいに言われますけど、この文書なんて普通考えたら戦災の時に全部焼けたはずやと思いますよね、はいはい、それがきっちり残ってたというの
残っておりますね。
あの残そうとする意思がなかったのは残らなかったと思うんですけど、
あの、ね、そうだと思います。
それがね、
はい、あのそういうものがたくさん残っておりますので、
うん、
あの翻ってあの西宮市史、
ええ、
ああいうあの地方史の編纂が西宮非常に早いのも材料がふんだんにあったからだと思います、
ね、物があったから書けたというところはあるでしょうね、はいはい、確かに、はい、調べもできたと、はい、いうことですよね、はい、そういう意味で言うと大昔からずっと西宮っていうのは物を大事にしたというか、あるいは歴史を大事にしてきた町やというのは、そういうことからなんかこう憶測と言いますか推測と言いますか計り知れるなと思うんですけど、
あの申し上げた通りです。ですので、うん、あのそういうものを大事にする風土がありますので、
はいはい、
なかなかその守ってるだけの文化財行政では、
うんうん、
市民はなかなか納得いただけないということもいうことです。ですので昔はどこの市もあの文化財の活用と言いますと、
うんうん、
えらい先生呼びまして、
はい、
これも大事なんですけども、あの邪馬台国のなんとかかんとかですとか、鎌倉幕府がどうのこうのという、はい、その日本史全体の講演会をやっておけばよかったんですけど、
そうかもしれません。
やはりあの関心の高い詩で、
はい、
またそういうところへこうアイデンティティを求められる方たちもぼちぼちと増えてこられますと
ですね、でしょうね。
そういうことであの口悪いんですがお茶を濁しておりますと、
はい、
もう市民から見放されますので、
そういうことになります。
少しずつあの私があの就職させていただいてから、
はい、
京都資料館がオープンする頃になってくると少しずつ様子が変わってきて、
はい、なるほど。
それでもやはりまだまだあの文化財活用の時代にはまだ至ってなかったですね、
うん、はいはいはい、まあ30年経ってもまだそこまではいかないやろうなっていう、はいはいはい、でもまあ30年も前からあの西宮市はそうやって文化財保護行政の体制を整え、
はい、
職員も配置し、それからとも優秀なあの審議会の委員の先生方、歴史の専門家を、はい、あの集めて西宮市にどんな文化財がありますか、これは残さないかんというものを教えてくださいという形でやってこられて、
はい、
まあ、そのおかげでたくさん あの文化財が、埋もれずに指定文化財として、
はい、
いろいろこう制約を加えてですね守られてきたわけですけど、まあ一方でそうやって指定をし、それを皆さんに知らせるという活動が役所の方からされますと、
はい、
市民の方はこれあの文化財というものにこう目開かされるというかですね、
はいはいはい、
今まで知らんかったことを分かってきたでと、なおさらこう西宮の文化財を大事にしようという人が絶対増えてきますよね、
はい、
まあ、そういうことがあの資料館を作ったり、あるいは作った後の活動でまさにこう花をつけ実を開いてくるということになってくるんじゃないですか。
はい、あの京都資料館ができました当時は、
はい、
作ったといいましょうか、それに参画させていただいた私自身もですね、
ね、
小さい施設だなとあの思ったのも思ったんです、
で
ただあのこういうものが今おっしゃられたようにあるとないとではですね、
はい、
もうあの後の時代に多少なりとも、
ええ、
あのいい結果が出ないかということでお作りになったんだなということも考えながら、で収蔵する場所も、から展示をする場所も、そういうものが確保されればまず一つ階段が登れたのかなという、
それはそうでしょうね、
そういうことを思いましたですね。
あそこに行けば何か見られるというか、
はい、
歴史が少しでも分かるでということで、はい、あのまあ、あのそれこそ市民の歴史好きの市民あるいは、西宮に興味を持っていらっしゃる方 あの勉強のこう場所といいますか、
はい、
取っかかりといいますか、
はい、
きっかけ作りはできていくと思いますね。
当時ですね阪神館どこもそうだったんですけども、はい、やっぱり埋蔵文化財の発掘調査に追われておりまして、もうそれの整理と報告書を刊行するというのがもう皆さんの一番のお仕事で、
なるほど、
なかなかその先ほども言いましたような活用まで踏み出せない、
そういうことです
ね。で私どもの方はその共同資料館を持ったということで、展示それからその情報を発信するあのいろんな一般人の発行ですとか、
はいはい、
そういうものにも手が回り出すようになりましたので、
はははは
あのそういう意味では あのありがたかったということになっていくかなと思います。
ただまあそうやってね、仕事がこう緻密になってくる、あるいは文化財に対するこう情熱が高まってくるということになりますと、今までやったらほったらかしてたほったらかしてたでよかったものが、やっぱりそうではなくなってくるって言いますか、
はい、
もっと大事にしなあかんやないかということが出てくると思う。僕はその代表的なこととして、
はい、
一つは西宮砲台、
はい、
あれ大改修しましたよね、
はい、
あの元通りの形にするというのも大変なことやったろうし、あれあのまあ、あのほったらかしょったらほったらかしょたで、
はい、
あの古びてええなという、はい、かもしれません、いうこともあったし、それからあのラジオの紙すきなんていう技術ですね、はいはい、こういうのもあのまあちまちまでもやってはったらそれはそれでいいやないかと、はい、あの欲しい人は欲しいやろうしというようなことで済んでしまうところを、
はい、
あの両方ともこの西宮から国まで上げてですね、
はい、
あの大事なものやから大事にしようということでされた、
はい、
この辺のことっていうのは大事なことやったんちゃうかなと思いますね、はい、
今お話の出た西宮砲台も、はい、それから生瀬の紙すきもですね、はい、これ文化財の中ではなかなか難しい分野と言いますのが、一つは
あ
の土地に引っ付いておりますし、
一
つはあの 人に引っ付いている技術ですので、
そうですよ、うん、
土地に引っ付いているものはこれはなかなかあの権利関係が難しい
ですね。
だからこれを整備しながら、それでもあの最近はですね、国の補助金をいただいていろんなことをこれからあのやっていくための基本的なこう計画を作ったりしてますので、
あ、そうですか。
以前あの砲台を修理して保存がきちっとできていくようになって、次のステップとして今度はあのそれをちゃんと管理して次は活用に結びつけていくという、そういうそのスケジュールみたいなもの、シナリオみたいなものも作らせていただいたんで、
あ、そうですか。
これは一つこれからただ時間がかかります。やっぱり土地に関係するものでございますので、
ね、はい、でもこれからそういう方向というのは、みんな考えていかないかんことなんでしょうね。
とにかく残しておけば大丈夫という時代ではもうなくなりました、うん、ただこの残しておくというのも本当はところ実は非常に大事で、
はい、
砲台だけで言いますとですね、はい、修理をしていなければ多分阪神淡路大震災で石の山になっておったと思います。
崩れて、
はい、ですのであのまずは保存工事をするということだけではしょうがないぞという理屈も正しいんですが、保存工事をしていかないといざ活用しようと思った時に本当にあのその時の姿で残っていてくれるのかなと。でそれをやって震災を乗り越えましたので、うん、
はい、
これからはさらにステップアップしていく、うん、いろんな計画を作って、うん、前進めていくという姿勢が大事かなと思います
ね。そういうことですね、はい、まあ紙すきにしましても、あの砲台にしましても、あるいは一番最初に出たあの西宮神社の赤門やら練り塀にしましても、はい、大事に保存する管理するということと、それをどうやって活用するか、はい、ということと、そのことが両方とも揃ってこそ西宮市民のものになっていく
と、はい、もうおっしゃる通りですね。昔は保存しておけばいいと、
うん、
で確かに掛け声としては活用大事だ、文化財は活用が大事だというのは掛け声でよくあったんですけど、
はいはい、
誰もどうしたら活用になるのかということも考えないですし、行政的にも受け皿がなかったんですけども、最近はやはり今前田さん言われたようなことを整理したら、
うん、
次の一歩をちゃんと用意がされている時代になってきましたので、
ああそうか、
ちゃんと計画を持って対処すれば、
う
ん、
そうです
ね、次の一歩二歩が用意されている時代になってきました。
そうですね、はい、歴史から文化財から歴史を学ぶという面では、歴史講座やらあるいは市民参加の学習組織なんかが最近はできてきたように、そういうことになってこそ本当に文化財が市民のものになったということが言えるんだ、
はい、
そんな感じで、
はい、もうおっしゃる通りですね。
我々もこの番組もこう一番最初考え出した時からなんかよその市から西宮に来られた方あんまり西宮のこと知らはれへんでとかね、
はいはい、
あるいは生まれた時から西宮にいるけど意外と自分の住んでるところの近所しか知らんでとか、はい、西宮全体の歴史なんていうのはあんまり知らんなというような方がおられた、
はい、
その方々に、まあ、少しでもあの歴史に興味持ってもらいたい、
はい、
で郷土資料館に来ていろんなものを見ていただきたいというふうなことから番組始めたようないきさつがあったんですけど、
はい、
まあ、そんなことと郷土資料館のこう歩みというのはなんか似てるような気がしまして、
この番組のお申し出をいただいた時に、私個人的には非常にありがたかったですね。で 何がありがたかったかと言いますと、郷土資料館日々いろんなことを私どもの会員学芸員が苦労してやってくれてるんですが、やはりあの広報と一言で言いましてもなかなかお知らせが難しい
ですよね。
で、一方で今おっしゃられたように関心を持ちになっている、はい、もしくは知りたいなと思ってられる市民がおられるので、はい、その間をですね取り持っていただくのが一番いい企画だろうと思います。
そうか、はい、いや、あんまりこう系統的に学習するような番組ではないし、はい、あのただただあの散漫にこの西宮のあれこれについてあの掘り上げていくと掘り探していくというふうなことをやってますのでね、役に立つのかどうかという気はしてましたけど、なんか今日お話聞いてると郷土資料館の活動というのと我々の番組というのは重なっているかなという気がしました
ね。まさにですね、あのちょうどその、おざなりな文化財活用事業ではもう進まなくなって、は
い、なるほど、
市民の皆さん方にですねいろんなことをお知らせし、市民の皆さん方の意見を聞き、もっと言うと市民の方にやってもらわなければならない時代にかかった時に、
はい、
この番組のお申し出いただきましたので、もうこれはあの本当に あのありがたかったですね。
なるほど。だからこれからもまた郷土資料館の発展に沿って我々も番組いろいろ考えてやっていかないかなという、
本当によろしくお願いしたいと思います
どうぞよろしくお願いしたいと思います。実は長い間30年でしたか、
はい、年ですか、
33年間あの郷土資料館に関わってこられて、まあ、郷土資料館を作った方はこの人と言ってもいいぐらい館長さん西川さん、でしたけれど、実はこの3月いっぱいで定年で退職なさるということをお伺いしまして、
はい、
実は残念やなという気持ちもあったのと、最後に一遍お話きっちり聞いておきたいでというのもあったのとで今日お話を伺ったわけです。本当に長い間西宮の、まあ、郷土資料館作られた、そして郷土史の、勉強をする方を歴史好きな方をたくさん作ってこられたということで、大きな功績があったと思いますが、これからもあの西宮と縁があるわけですから、どうぞあの退職なさってからも西宮の郷土資料館の発展とか、あるいはあれあれ番組に対する協力とかいう点でもよろしくお願いしたいと思います。いや、
こちらこそ
本当にどうも長いことありがとうございます。今日は西宮市立郷土資料館のできたいきさつ、あるいは西宮市がたくさん あの文化財を指定し、それを市民にお知らせをし、学習活動の参考になるように随分こうたくさんの資料を提供してこられた、そういう郷土資料館のお話を振り返ってしていただきました。こういうことがお話聞けるのも西川さんが三十何年もずっと西宮一本で、学芸員としてしてこられたお仕事があればこそという感じがいたします。これからも、ね、郷土資料館がますます発展して、そして歴史好きな市民がいろんな自分たちでの学習を通じてさらに西宮の歴史を詳しく知るよう、ということを祈願して今日の番組を終わりたいと。どうも西川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。